ラブヘイのラブ&パッション。パッション、いやー、皆さんご機嫌いかがでございますか。
はい、
イリエちゃん元気かい。
元気だよ。
もう俺ね、1週間経たないとイリエちゃんに会えないじゃん、
うん、
他の仕事でも会いたいなと思ってるんだけど、なんかね、はい、俺こういうのはラジオをやっててもね、
はいはい、
なんか愛とか恋が芽生える気持ちわかんないよね。
うん、わ、
うん、
かんない。
わかんないの、
うん、
ダメだな、わからないとこの間ね、
はい、
ラブヘイ農園行った時の写真をね、
はい、
今日しみじみと見たのよ。
どうでした？
いろんなとこ撮影イリアちゃん撮ったんじゃない。
はい、行きました。
もんぺと麦わら帽子が似合うね、女優ってのは世界でナンバーワンだね。
ありがとうございます。
あの絵をさ、
はい、
なんか俺インターネットのことわからないじゃん、
はい、
あれ世界発信したらどうかなって思うんだよ。世界であれ、俺本当に思ったんだよ、あの写真見てさ、うん、
はい、
どんな女優があの格好したってイリアに勝てるやついないよ。
そうかな。
お、あれね、今なんかインターネットですごいなんか流行ってるのなんじゃん、
はい、
ね、
うん
うん、だからああいうのね、載せてほしいな。で、日本ではどこか分かんないけど、
うん、
アフリカとかさ、あっちの方からバンバンバンバン、すごいな、綺麗だなって思われると本当に。
そうかな。
イギリスとかさ、
はいはい、
うん、それからまあアメリカとかさ、
うん、
それからもう僕はね、そんなアメリカなんかどうでもいいんだけども、
はい、
なんかエリアのあの姿をさ、
はい、
なんかアフリカの方とかね、
はいはいはい、
そういうところの方に見てほしいね。日本にはもうこんなにモンペが似合う女優さんがいるんだよって。
ここにいるよって。
いるいる。俺あれ見てね、本当にね、あ、俺お袋も思い出しちゃうし、なんか姉ちゃんも思い出すし、うん、あれはいいよ、あれ絶対ね、世界に流そう。
頑張る。
うん、あれ流した方がいいよ。そんなわけでございましてね、
はい、
今日は僕はドキドキすることが2つもありましてね、
うんうん、
まず1つ目は、
はい、
リカちゃんが、
うん、
学生さんだから、
はいはいはい、
頑張ろう日本のリカちゃんが、
うん、
遠足でお休みだって、
ね、そうだから今日スタジオが静かなんですよ ね、
ね、
うん、寂しい。
でもさ、やっぱ学生ってすごいじゃない。遠足だからラジオの放送お休みってのもすごいじゃない。
いやでもね、やっぱ学業優先ですからね、まだ学生だから。
遠足って学業かい。まあそれは団体で行くもんだからしょうがないんだよね、
うんうんうんうん、
まあそういうわけでリカちゃんは、今週はお休みということでございます、
うん、
そしてもう一つ僕のね、1,2,3 番4番目の弟子かな、
はい、
3番目か、3番目の、
はい、
弟子の津軽三味線の、
はい、キ
ヌが今日ゲストに来ます、
はい、
これは本当に皆さんに聞いていただきたいと思いますね、はい、これは世界に誇れる僕のね、唯一の弟子だと思います。
はい、楽しみですね。
ね、これをぜひ皆さん楽しみに。
はい、
それからギターの西村さんというのも来ますんで、
はいはいはい、
一緒に多分ジョンガラとかやってくれると思いますんで、
セッションですね。
セッションやってくれると思いますんで、
楽しみに
聞いて、
うん、
ね、それからこの放送は、はい、リアちゃん、はい、
はい、毎週お伝えしておりますが、じゃあ申し上げますね。今お聞きの皆様は、多摩レイクサイド FM さん、ラジオカロス札幌さん、ラジオフラノさん、FM 小樽さん、FM G スカイさんの皆様にお送りしてます。
ちゃんとイリアちゃん言えるようになってね、
うん、
でこの間ね、全然違うんだけど、
はい、
この間のラブヘイ農園のことばっかり喋って申し訳ないと思うんだけども、
はいはいはい、
イリアちゃんと一緒に僕まあ撮影だから、
はい、
そんな変なあれで混浴、入ったわけじゃないけど、
はい、
あの時ちらっと見たんだけどさ、
はい、
いや見たんだよ、見えたの。
何を。
いやじゃあイリアちゃんの、
はい、
胸がどのぐらいあるのかなってチラッと見えたの。でもちろん中は見えないよ、
うん、
見えないけど、うん、自分の想像で、
あ、はい、
どのぐらいあんの。
ない。
ないの。なくなっちゃった。
そう、うん、なくなっちゃった。
忘れてきちゃった、
うん、忘れてきちゃった。水着と一緒に忘れてきちゃった。
大岡、大
岡また
福岡に忘れてきちゃった。
忘れてきちゃいました、
まあ、
今度取りに帰ってきます
ね。
はい、
でも本当にこれからはね、身のあるね、
はい、
ラジオ放送にしたいと思いますので、
そうです、
はい、まあ、女性はね、うん、そんなの関係ありませんよ、ね、女優さんでございますん で、
そう
で本当にこれからね、その吉岡イリアというものが、
はい、
このラジオの番組から育ってってもらえばいいなと思うのでね、
うん
うん、やっぱり早くいい役でね、
はい、
なんか個性のある、
うん、
役者になってほしいなと思ってるんでね。
頑張ります。
頑張ってよ、
はい、
ね。でね、モンペを履いてる時のイリアの姿って、
はい、
顔はすごく小さいんだけど、よく、
うん、
着てる結構顔が大きく見えてるね。
そうなんですよね、うん、
まあ、そんなことはどうでもいいことでございますけれども、
はい、
まあ、今週も一生懸命ラブヘイと、
はい、
イリアが、
はい、
このなんかジメジメジメジメしたこの世の中といいね、この空気といいね、こんなもの全部すっ飛ばして頑張っていきたいと思いますんで、
はい、
皆さんも一つね、お付き合いをいただきたいと思います、
はい、
何でもいいからとにかく聞いてることに意義があると思いますんで、まあ結構面白いことも言うし、まあどぎついことも言うと思いますけれども、うん、
はい、
ぜひお付き合いをいただきたいと思います、
はい。
歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 歴史を刻み続けてきた開港の町横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる newwave.jp。 記憶をたどればいつもそこには音楽があった。そして今、僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
イエローダイヤモンド、口なしの花。
歴 歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる、ニューウェーブ .jp。歴史を刻み続けてきた開港の街横浜。今年開港150周年を迎える横浜は、皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる、ニューウェーブ .jp。記憶をたどればいつもそこには音楽がある。そして今、僕らのそばに、イエローダイヤモンドのミニアルバム、光、絶賛発売中。ダブルフェイス。
いつもこのコーナーがね、はい、どういうゲストが来るか楽しみでございましてね。これ今回はね、すごい、僕今までのゲストたくさんいろんな偉い方とかね、
はいはいはい、
すごい達人がたくさん来たじゃないですか。で
もね、
今回はね、なんか僕が一番なんかドキドキするっていうかね、
はい、
そういう方をゲストに迎えてんですね、
はいはいはいはい。
まずは津軽三味線アーティストと言いましてね、
はい、
木野と言います。じゃあまず、ご紹介、自己紹介を一つ。
はい、今日はお招きいただきましてありがとうございます。ラブヘイ師匠の弟子の、津軽三味線奏者、木野と申します。
そうなんで、こいつはすごいんで、この子はね、はい、何がすごいって、やっぱり演奏をね、今日この後ラジオを聞いてる方に、うんうん、あんまりお話よりやっぱりね、演奏を聞いていただくのがね、一番いいかなと思って、はい、それでこの子との出会いはもう今から何十年も前ね、
うん
うん、で年が分かるけども、うん、なんかその日本の文化をイタリアに紹介しようって言うんでね
、はい、
日文化交流って僕は団長でやってたのよ、
はいはい、
イリアね、
うん、
その時にその津軽三味線で参加を、はい、まだ学生だったんですよ。
ほうほうほう、う
ん、で、まあ、プロになった方がいいんじゃないかなって僕は勧めて、
はい、
まあ、プロになってるわけですけれども、いろんなとこ行ってるよね、昨日はね、外国は。
そうですね、まあ、高校生ぐらいの時から、はい、中南米の方回ったり、
すごい、
はい、ショートはイタリア、フィレンツェの方2回ほど行ったり、
うん、2回って来たの。あの時いて、イタリアのね、
はい、
どっか教会で演奏やるって時に客が誰もいなくて、はい、あの時いた。
あの時いた、
はい、それで一回やったらそういうのがね、だからその牧師さんが出てきて、かわいそうです、今日はサッカーのすごい大きな試合があって、客が誰も来ませんその時は昨日言えなかったんで、
はい、そうじゃなかった。
そうそう、まあ昨日はね、千葉県の出身でございましてね、
はい、
普通、津軽三味線っていうと、東北の方を思い出すんですけども、
ね、うん、そっちの方かなと思ったら、
これが全然違うんですね、
うん、
まあ、お父さんが東北の方で、
うん、
民謡をちょっとやってましてね、
はい、
そんな関係で津軽三味線をやってるわけでございますけども、
はい、
まあ、今日入れたのを聞いてからびっくりするから、
うん、初めてなんです、生で聞くの。
いいでしょう、うん、いいでしょってこれからやるんだけど、もうびっくりしますから、うんうん、本当に
楽しみにしてきます。
それを楽しみに、
はい、
ね、それからもう一方、
はい、
この木野の、
はい、
まあ、プロデュースっていうかな、音楽のプロデュースもやっていただいておりましてね、自らギタリストでございます。ご紹介したいと思います。西村俊明さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
彼はね、喋るのあんまり得意じゃないような感じなんで、はい、感じなんと思うんだけども、
控えめな感じです。
そう、控えめなんて、
はい、
控えめなことをもうさせれば、もう日本で右に出るやつがいないぐらい控えめな方ね。やっぱり音楽に対してはね、すごい、
はい、
で、2人の出会いっていうのはね、
はい、
これ昨日どこで出会ったんだっけ、西村さんとの出会いは。
はい、川中美幸さんという演歌の歌手の方がいらっしゃいまして、その方のステージのあるこうちょっとしたね、
はい、
着替えのシーンで5分ほど時間が空くんで、そこの部分をバンドの、はいはい、美幸さんのバックバンドと私の津軽三味線でコラボレーション的なことをさせていただく時間をステージ上で与えてもらいまして、
はいはい、
その時に1年間ほどお仕事をさせていただいた時にお会いしたんですけれども、
それで、ね、はい、それで、まあ、昨日はそこで、まあ、その なんか三味線を弾くじゃん。そしたら西村さんが、うん、俺もジョン・ガラギターで弾いてみたいって言ったとこがどうもその一緒にこうコラボを始めるようなきっかけだったらしいんだけどもね。
へ
やっぱり世界中ね広いけどね、うん、実際にそのギ、まあ、西村さんはエレキギターですか普段は。
いや何でも弾きます、
ね、まあね、まあ、何でも弾くんですけどね、まあ、いろんな方のバックやってるんですけど、
はい、
うん、まあ、今回はね津軽三味線は、まあ、津軽三味線とそれからアコースティックギターと、
うん
うん、まあ、どんなふうなジョン・ガラができるかわからないんですけどもね、それをラジオを聴いてる皆さんに楽しんでもらおうかなと思って、
うんうんうん、
で大体ね昨日は持ってる三味線っていうのはね、
はい、
今300万ぐらいだっけ。
そうですね、300万ちょっとぐらい、ね、
そんなするんですか。
一竿って300万あ竿って言うんだけども、うん、300万するんですよ。
そうなんだ、うん、
それであのバチなんかも50万ぐらいするんだよね。
まあ、いろいろありますけど、うん、私のはそのくらい。
そうそう、結構高価だからね。もちろん西村さんもギターは、まあ、ピンから切るまでいいのいっぱい持ってますけども、うんうん、今日持ってきた西村のギターおいくらぐらいの。
確か20万ぐらい、
ね、300万と20万の違いだよ。だってバチなんて50万すんだもんね。
そうですね、
西村さん の, あのピックちゃん、はい、あれはいくらすんの。
あれは105円
ほど。105円だ、ね、350万円だ、20万105円だ、
ね、まあ、値段だけじゃないですからね。
まあ、この共演をね、聞いていただきたいと思います。さっきも言いましたが、つまりジョン・ガラを2人で、弾いていただきたいと思います。
わいわい。
ね、
すごい。
すごいでしょ。今までこんなの聞いたことないでしょ。
ない。
ね、これでないとやっぱり世界に行けないっていうかね。
なんかこのスタジオ中でこう音が充満してて
すごいだろ、うん、やっぱなかなかねあのこういうねこれあの、ね 生でこんな近くで聞けるなんてめったにないことだし、
うんうん、
これ多分ね2人を見てると西村さんの方が大変なんでこれ合わすのは多分
あ、そうなんですね、
そうでしょ、だってねだって三味線って人に合わせれる楽器じゃないんだよね昨日ね、
そうですね、
だから多分三味線に西村さんがこうやって合わせてるんだと思うんだけども、
うんうんうんうん、
でもなかなかあのギターでジョン・ガナー弾くなんてのはなかなかね、
うん、でも息ぴったりでしたね、
やっぱこれかなりのね、まあ、いろんなとこで、まあ、あのライブは2人はあんまりやらないから分かんないけどやっぱりどっかでやっぱ稽古をしないと、
うんうんうんうん、
これ絶対的にこれねあのこういうなんかあのコラボとかなんかあるんじゃない、それやっぱりあの間とかね、
はい、
それからやっぱりあのそのギターの西村さんのあの難しさですよ、だってメイビー、
うんうん、
俺ずっと西村さんのメイビーってたんだけど、うん、自分の手なんか見てないんだろう、もう昨日の指をかみたいな、
う
ん、どっち行くのかなって、
そうなんですよ、
そうだよね、
はい、はい、結構こうびっちり決まっているわけで
もっと近づいてもらえます、
ごめんなさいびっちり決まってるわけじゃなくて2人のフィーリングで進んでいくように作ってあるので、うん、はい、その都度その都度、
そうだよね、あね、これなんで西村さんはこうジョン・ガラをやろうなんて思ったんですか。
いや、まあ、聞いててかっこよかったんで。
だって西村さんって若い時エレキ聞いたら元気やってたね、あのコーナーのなんとなのもう俺一回見に行ったことあるんだよ西村さんのね、なんかエレキ持ってさ飛び跳ねてるような音楽家だったんだよ、
はい、
うん、それがねある日突然そのジョン・ガラをね、うん、昨日のために、で実はねアルバムが出てんですよ、
はい、
で僕もいい加減な男じゃない、で昨日はねあのここにも書いてあるけどね、入江さんね、
はいはい、
あの全国大会ね最年長で優勝をしてんのよ、
はい、
これ多分あの年齢制限とかあってその一番すごいやつには挑戦できなかったと思うのね、
うんうん、
なんか A 級とか B 級とかなんかあんだと思うんだけど、
はい、
で昨日はね私そのもう一回その日本 のなんていうの一番すごいクラスで優勝したいって言うから、
はい、
お前プロになってそんなつまんない日本のそんな頂点なんか目指してもしょうがないんじゃないかって言うんで、はいはい、うん、出したのは、うん、グラミー賞に挑戦しようってことだったのよ、だ誰もその当時そんなも信じてないし、
うんうん、
なん誰も俺が言ったって誰も信じないね、だけどまあそれでアメリカからデビューをした方がいいだろうって言うんで、でそれがなんか適当なこと言ってる間に、
うん、
ねあの
そうですね、
デビッド・マシューズっていうね、
はい、
まあ、あのジャズの中ではもうそれはあの、まあ、今一番すごいすごいっていうか、はいはい、まあ、大御所だよね、
うん、
でそれもね俺がアメリカ行ってるか行ってなあお金はなんとかなるか行ってこいって言って2人やったんだけどお金は払えねえわさ
そうなんですよ師匠
困ったよ、ね、はい、俺も困っちゃってあれどうしようかと思ってさお金はね、まあ、でスタジオ行ってなんかすごいミュージシャンがいっぱい集まったんだよね、
そうですそうです、本当に
どんなミュージシャンが集まった、
私あんまり詳しく西村さんどんな方でした、
いやあのデビッド・スピノザとか
ギタリストの
ルーソルフとか、
はい、そうね、聞いてたねそれギタリストもね、
はい、
西村さんが一番尊敬してるにギタリストが来たんだって、
あの方と共演されたってことですか、
そう共演するその自分の一番尊敬してるギタリストが目の前にこう現れたわけだからそれびっくりしたでしょ、だってね、
いやびっくりしましたね、
ほんでこのねあのデビッド・マッシューズの、マンハッタジャズっていうのはねすごい、まあ、ジャズを知ってる方はもう、
はい、
これはもう世界で今一番有名な方で、
ど
うしようかなと思ってたんで俺もね、そしたらなんかうまくいっちゃってね、
そうなんですよ
あの時
ね、
あの時ね、イリアね、
う
ん、自分の弟子ながらすっごい迷惑かけるだけかけちゃって二人はどんなに苦労したかわからないのよ本当にまあ作品はできたからね、
そうなんですよ、
ね、
感謝しております
感謝して
ね、大変今目に力があったけど今
だけどね、そのこれ外国アメリカからデビュー したんだよね、
はい、なんてレコード会社でしたっけ、
なんて気にしますね、なんとかレコードって言うのね、アメリカの
ドームレコード、
ああ、ドームレコード
って、はい、ごめんなさい自分のレコード
で、それでまあこれ言っちゃっていいんだよね、日本からはね、
はい、日本からはトクマジャパンという
トクマジャパンから出てね、はい、うんうん、これ曲のタイトルがこれなんていうのこれ、
はい、アルバムのタイトルがファンキー3ストリングスと言いまして、
はい、
まあ3ストリングス三味線って意味なんで、はいはい、ファンキーな三味線っていう感じで、
ファンキ
ーこれがね、これをね、うん、あのこれはあの向こうのすごい、このアルバムは向こうのすごいジャズのメンバーと本当に世界のトップミュージシャンってやってるから、はい、
うんうんうん、
まさか俺がそんなことになるなんて知らないから、なんで言うからアメリカ行ってこいって言ってやってないとすげえことになっちゃってなんか700万ぐらいなんか俺が払うようなアメになっちゃって、それを払わないでもう逃げまくってるうちに曲ができちゃったのでこの曲ができたんだけども、
うん、
それはめちゃくちゃいい曲で、
うん、すごいです ね
今もジョンガラやったけども、
うん、
はい、
このアルバムの中にあのメンバー一緒にジョンガラやってんだよ、 それはドラムから何から全部でやってんだけども、
最後のトラックで11番目に、
11番目に入ってんだけども、これ聞いた日にはもうね、いや痺れるぐらいすごいんだよ。
どんな風になってるんだろう、ちょっと聞いてみたい。
でもこれからね、やっぱりあのミュージシャンだからまだまだで、これ世界へ向けてまだまだ発信しなきゃなんないし、なんかどんな音楽、これ西村さんはね、昨日のこれ曲全部ね、あの西村さんが作ってるんだよ。
あ、そうなんですね。
まあ全部っていうか、もうアレンジとか全部やって、あ、二人でやってるね。二人であの昨日と二人で作ってるんだけども、また新しいアルバムとかなんかってやりたい？
あ、もちろんです。またいつか師匠がセッティングしていただけるんじゃないかと思って
俺がセッティングすると逃げてるんですよ。でも俺びっくりだったよ。そのでもデビッド・マジスって偉い人で、よくあれうまく乗り切れたよね。
でも本当に、まあ、そのお金の話を置いといて、本当に録音してるときはみんな一体になって、本当に、素晴らしい録音ができたので、
だって昨日なんかさ、俺からお金が届くと思ってるわけじゃん。
みんな思ってましたよ。
みんな思ってた。そこミーシャ、みんな世界のトップアースがみんなお金届くと思ってるんだから。
そうです。
そこでみんなさ、あーかっこいいね、君最高ね、なんて言ってレコーディングやってんだけど、昨日だけは実際さ、はぁって思いながら。
それがね、レコーディングした後だったんです、聞いたのが。
あ、聞いたの後だった。
助かりました。
あ、よかった。じゃあレコーディングには差し支えなかったね。はい、うん。まあ、今後西村さん、どんな曲を昨日とやっていきたいですかね。
はい。
うん。どんなのがいいですか。自分でこういうのをやりたいとかあるじゃないですか。
あ、どうなんですかね。
どうなんですかって言われても、
いつもこんな調子なんですよ。
やっぱ活動拠点は日本よりやっぱ海外って感じ
がいいなと思ってるんですけど。
日本よりね、日本の楽器なのに日本より外国の方が分かってくれるかなと思って。タイのね、この間僕タイ行ったんだけども、あのパタヤの音楽祭行ったのに、西村さんね、そこにこのね、ジョンガナとね、そのなんか西村さんのギターとで参加したらすごいと、それは世界の結構想像たるメンバーが来るんだよ。
そうなんですか。
すごいの。それでね、もうね、ビーチがね、全部音楽なの。
なんかいいですね。
かっこいいの。それでね、俺リハーサルだけ見てたんだけど、本番はちょっと帰ってきたんで、リハーサルだけ見てたんだけど、タイでさ、音響とかなんかすごいの。めっちゃくちゃいい音響で、なんであのタイの国にあんなものがあるのかなと思うぐらいすごいんだけど、舞台が危ないの。舞台すっごい派手に見えるんだけど、後ろ見たらいつ落ちるか分かんないよな。で、音響の舞台の方ってあれ登るとき気をつけなきゃだめね。それで気をつけ、お前話したっけ、
聞いてません。
あのパトーカー先導で、タイの僕がね、それでビャッとすパトーカーが運んでくれたんだけど、なんか捕まってるような感じだったんだよね。いや、本当は誘導してくれたんだよ。
誘導
国賓だから。
連行されてる感じで。
ショーならありますね。
そう、あり得るでしょ。だから今度もっとすごい、あのミュージシャンを探して、行けって言って、またお金は払わないけども。
払ってくださいよ。
はい。
でも、あのお金を払わないためにこんないい作品ができたんだから、それで、ね、俺に権利をくれとか言っちゃってるんで、だから、
ずずしい。
いや、俺は言わないけど、どうぞどうぞって、皆さんお好きなようにって、うん、やってて、まあね、今日はこの作品の中、アルバムの中からね、今日は何を聞いてもらえますか。
はい。1曲目で入っていまして、2人で初めて、あの曲を作り上げた曲がこの1曲目の Are You Ready? って曲なんですけれども、
あ、これいい曲なのよ。ちょっと僕忘れたけども、すごいいい曲らしいの。あの皆さんでぜひね、ラジオを聴いて聞いていただきたいと思います。今日のスペシャルゲスト、昨日と西村さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週も始まりましたダチコのインテリジェンスサウンド、このコーナーはですねシンガー私ダチコと親交の深いアーティストをゲストに呼びまして、真面目に語り合うコーナーということで、かれこれもう何回目かな、今回で5回目になるのかな。というわけで今週も、素敵なゲストを呼びまして、このコーナーを始めたいと思います。では今週のゲストを紹介いたします。役者としてですね、数々の、映画やドラマの方に出ております。松林慎二くんをお迎えしました。拍手
よろしくお願いします。
どうもどうも、松林慎二くんでございます。
どうもどうも、松林慎二です。
声が小さい
松林慎二でございます。よろしくお願いします。
というわけでですね、私の、先輩でもありますが、そういうのを抜きにして飲み友達でもあり、なんかいろいろね影響を受ける、お友達を今日は呼びました。で、松林慎二くんという名前があるにもかかわらずですね、私はいつもしんちゃんしんちゃんとお呼びしてますので、ラジオ中もですねしんちゃんというふうにお呼びしたいんですが、大丈夫でしょうか。
まあいいですよ、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。はい、はい、ではですねちょっと、しんちゃんの、プロフィールをですね少し、ご紹介したいなと思うんですが、山口県出身なのね。
そうですね、はい、瀬戸内海と山に囲まれた、とてもとてもそれは綺麗な町なんですけども、魚介類は一切食えません。
もったいないな。ねえ、なんか私しんちゃん普通に会話してる時の声しか聞いてなかったんだけど、こうやってラジオでこうさ、うっかり話してこう改めてしんちゃんの声を聞くと、いい声してるね。
そうですね、今作り声ってやつですか。
あ、作ってんだ。
完全にもうどっからこう声を出せばこの声が出るっていうのはもう、
うんうん、
完璧になってますからね。
なんかさ、 この声聞いたリスナーの人も、なんかちょっと、ちょっと松林慎二ってどういう人みたいな、ね、なんかそういう興味が湧くんじゃないかなと今ね。
いやいやいやいや、ただね笑い声だけは変えれないんで。
あ、そっか。
この笑いだうんね、
乾いた笑い、乾いた笑いね。はい、じゃあまたプロフィールの方続きに行きたいと思うんですけれども、映画の方はですね、キトキト、先週もね、ゲストに永井勉くんとか、その前も、ゆうたくんが出てくれたんだけど、
はいはいはい、
まあ、みんなキトキト出てるじゃないですか。
はい、
ね、
大
竹しのぶさんが出てた。
そうですそうです
そうですね。
はい、
と生き神、生き神って誰だっけ。
生き神は、
松田翔太くん
と山田孝之くんと。
ああ、そうだそうだ、
出てて、
ね、
うん、
であとは、テレビとか高校講座 NHK の。
そうですね、
ベーシック10というのに出ていたりとか。
そうそうそうそう、なんか高校講座は本当にもうセリフとかがわけわかんなくて、うんうん、いきなり分母と分数を足したら何たらかんだらっつって、
それ覚えづらいね。
わかるなって、いや自分のセリフじゃないんですけど、相手のセリフでこう自分は犯人役でこう追い詰められていくんですけど、
うんうん、
だんだんこうそれが理解したみたいで、
うんうんうん、なるほどね、
みたいなね。
そうか、これから、公開するのが、ハゲタカ、
ハゲタカ映画、ハゲタカ
6月ね、映画の、
そうそうそうそう、もう、も
うすぐ、
いや、土曜日から6日から公開は
公開されてると。はい、へえ。あとさ、私はすごい気になるんだけど、
うん、
フラガールって映画が流行ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
流行ったっていうか本当にみんな見てると思うんですけど、うん、これの舞台、
舞台版フラガールはね、
昨年やったのね。
去年ちょうどね、去年の今日かな、昨日ぐらいから稽古が始まって、
うんうんう
ん、何ステージやったの、全部で36ステージやって。
うわーすごいね。
そうそうそう、で東京、福島、
うん、
福岡、大阪、名古屋って、
うんうんうん、
いろんなとこでやらせてもらって
ね、うん、私もフラガール映画の方は本当にね、うん、10回ぐらい見てるわけ、
うんうん、
もうセリフが結構言えるぐらいにまで本当にもうビデオ、昔は VHS だったでしょ、うん、DVD じゃなくて、
うん、
だ VHS だったら、まあうん、テープがすり減っちゃって伸び伸びになるんじゃないかってぐらい、
キルキルキルキルみたいなね。
そのぐらい見させてもらって、
うん、
この映画を作った社長さんの前で、うん、ある一節をやったのね、うん、そしたらお前一人フラガールとして、
うん、
いろんなところで宣伝活動をしろと
許可が出て
そんなエピソードもありつつ、これの舞台は、主演は誰だったんですか。
福田咲ちゃんと片瀬奈々さんと、
はいはいはい、
阿部剛君
ですね。阿部剛君って言ったら花より団子でね、ブレイクしましたけれども、
めちゃめちゃいい 人ですね、
うん、でその中でしんちゃんはどんな役を、うんうん、
僕はあの炭鉱夫で、
はいはいはいはい、
重要な重要なそれは炭鉱夫で、
うんうんうんうん、
ただあの顔を黒く塗ってる墨で黒く塗ってるんで、
あ、じゃあどれがしんちゃんかっていうのはちょっと
さあねみたいなな
るほどね。
いやその時のメイクで、うん、あの墨を塗れば、墨っていうか黒くねなんか塗ればいいんですけど、うん、メイクさんがじゃあとりあえずこれ塗ってくださいとか言って、うんうん、絵の具を持ってきたの。
絵の具なんだ、
うん、絵の具を塗ってこれ塗ったらすごい真っ黒になっちゃって、うん、あのそれじゃ何もわけわかんないんでもうちょっと薄く塗ってくださいって言われて、で塗ったんですよ、
うん、
で塗った後にすいませんこれってあの肌のいいんですかとか言って言ったら、うん、あ、分かんない全然確認取ってないからとか言って、
いやいやいや、あんまり良くないよね、だって絵の具って油でしょ、あれ違うの、
でもみんな荒れてた、
荒れるよ、だって毛穴が全部埋まってる
から、そう必ず乳液かなんかつけて塗ってくださいとか言って、
そうだよね、だってで舞台が終わったらすぐに落として、
そう
で保湿をしてあげると、
うん、
まあ私もほらしんちゃんもそんなにね芸、まあ、あの若いわけじゃなくて、まあね、ある程度ほらこう芸歴というかあるわけじゃないですか、
はい、
まあ、お肌の曲がり方はとっくに過ぎているというところもありまして、
そうですね、
そこら辺はね、ケアしていきたいよね、
ケアはね、この延命治療ってやつか、
延命
治療
肌の延命治療ね、
これはねサウナ入ってもなんか塩塗ったり、うんうんうん、なんかいろいろなんか小細工してますわ、
やってるんだ、
うん、
あでも男の人にしたら結構珍しいのかな、
結構ね僕ね19ぐらいから化粧品とかは化粧水か、
うんうんうんうん、
はこまめに塗ってるんで、
これはねでもね、うん、リスナーの人はねちょっと聞いてみたいかもしれないよ、うん、なんかほら男の人はさどうやってスキンケアをしていいか分かんなかったりするじゃない、
う
ん、
ああ
松林真嗣どのようなスキンケアをして、確かに肌は綺麗なんですよ、あのリスナーの方はね、
はいはいはい、
映像が見えないからあれなんですけども、
残念ですけどね、
うん、すごくツヤツヤしてるんですよ、
これはですね、うん、僕はあの女性用の化粧水を使ってるんですね、でそれが合ってるのか合ってないのか分かんないんですけど
とりあえず
とりあえずこれ使っとけと
怠けずに
使っているよと、
そう
したらこうそんな感じで、
うんうん、
今も続いてるな
って、続いてる、でも続けることがね、はい、大事だからね、
そう
ね、何事もあのすぐ結果は出ないので、
出ない、
うん、で松林真嗣という人はどんな人かと、多分リスナーの人はね気になると思うんですよ、そこで私が勝手にあの宣伝をしたいと思うんですけれども、あのしんちゃんあのブログをやってるっていう、
そうですねブログは
ね、
まあ、ほぼ3日に1遍ぐらいの更新なんですけど、
もうちょっと頑張ってそこは、はい、ね、
真
嗣の寝言っていうブログをやってますので、
はい、
あのぜひともねこちらの方をあのチェックしていただくと、松林真嗣どんな活動をしているんだと、普段はどんな風に過ごしているんだと、そういうことが分かると思います、
はい、そうですね、
あとですねあのこのラジオの、ラブ&パッションのホームページの方がございまして、そちらの方に画像の方がアップしてますので、そちらの方でしんちゃんのそのどんなツヤツヤ具合かと、
そうですね、
そういうのもチェックしていただけたらと、
まあ大したことねえじゃねえかっていう
大したことないんじゃないかと思った方はですね、あの素直にそれを感想として
そうですね、
あの投稿していただければ、
ありがたいよね、
私が素直にしんちゃんにお伝えしますのでその辺は
すいません、
はい、というわけで、あのしんちゃん最近の活動は、
最近はですね、いやちょうど先月の末ぐらいに、目覚ましテレビの、中に流れてる CM なんですけど、トヨタのプリウスと、コカ・コーラのイロハスっていう、
あれだよね、あのペットボトルがぐしゃっとね、
そうそれの、コラボ CM っていうのをですね、伊豆半島と伊豆大島に行ってですね、
撮影してきたんだ、いいとこで撮影したね、
いやもう景色が最高で、
ね、最高だよね、
天気もまあそこそこ良かったんだけど、
そこそこかい、
そこそこなんかねなんか、うん、まあ良かったの良かったんですよ、
うんうん、
でよくあるじゃないですか、飲料水の CM とかで、あの制作家なんか発表の時になんかサイダーをこれくらい飲みましたとか、
はいはいはいはい、
2リットルぐらい飲んじゃいました、
牛乳の CM とかね、
そう、私はこれくらい飲みましたっていう、僕は2リットルぐらいで収まって、
うん、
トイレも5回ぐらいで済んだんです
ねやっぱり本当に飲むんだよね撮影中ってね、
飲む
何度でもあるからね、
グビグビ飲んで
何テイクとある中で、やっぱり役者さんはですねそれなりにあのビールとかそういうものだって
飲みますね、
飲むんだよね、
そこで俺監督に聞いたの、
うん、
何がダメなんですか、
うん、
全部ダメもう一回
直しようがないっていう話もあるよね。
まあまあ多分それはあのいろいろこう景色とかね、うんうんうん、合わせてのもんだと思うんですけど、
まあ後ろの天候だったり、相手の役者さんがいればそちらの方の、う
ん、いやでも相手の役者さんは結構ね、うん、とっても爽やかな感じでいい感じだったんで、
ちょっと前の日飲みすぎたんだな。そんなことはない。でこれはさ、目覚ましテレビを見れば見れるのかな。
目覚まし土曜日っていうのが毎週土曜日あるんですけど、
毎週土曜日ね、
はい、
毎週土曜日目覚まし土曜日、
はいはい、時間にして8時14分ぐらいですね、うん、
なるほど。それね、
14分、え16分だったっけな。
それそこまで言ってくれたらリスナーの人もね、よーしと思って見ると思うよ、
でしょ、
うん、
多分それぐらいに流れてるやつですね。
うん、私もまだ見てないんでね、ぜひこれはチェックしたいなと思っております。ぜひぜひ。今イロハスなんて本当に CM とかもね、すごい頑張ってるし、プリウスなんてもう生産追いつかないですから。
あ、そうなの。
生産追いつかないんですよ、車の。
へえ。いやでもね、確かにね、静かだった。
静かだよね、うん、私も乗ったことあるけど、うん、あれ欲しいなと思うもんね。
あれしてる、鍵がないんだよ。鍵がないの、
車の鍵がない、
うん、なんかね、電源みたいなのがペッて押して、うん、でそれでなんかその鍵みたいなこう四角いやつがあるんだけど、うん、それをこうなんか当てるかな、なんか分かんないけど、それだけで動くの。
へー、なるほどね、
さすがトヨタ、
まあ、文明ですからね。
文明
日本も進化しました、はい、ということでたわいもない会話をこうだらだらとしてしまいましたけれども松林真嗣君、役者として本当に大活躍しておりますので、リスナーの方々ですね、ぜひぜひあのブログ等チェックしていただいて、次、9月に舞台があるそうなんですが、昭和芸能社というところに今いらっしゃるのかな。
そうですね、
はい、
まあ、元々新宿芸能社っていう
ところなんですね、はい、でフラガールとかの脚本を書いてもう大活躍されてる羽原さんの脚本で、演出かな、はい、でこちらまだ仮タイトルなんでおいおい紹介したいと思うんですけど、こちらの方舞台に立つということなので、ブログの方ぜひこまめにチェックしてください。それでは今日、ゲストに来ていただいた松林真嗣君、拍手で、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。では最後に聞いてください。ダチコでマザ
しまっても、ああ生まれ
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする来週1週間の星占いランキング。第3位天秤座。新しい金融情報や耳寄り情報を得て得する予感の1週間。自分の独断で決めず上司に相談すればさらに運気はアップ。ただし疲れから集中力が低下しそうなので無理な行動は避けるようにしましょう。第2位おひつじ座。遠くても安いお店で買い物をすると新しい発見がありそうな1週間。先入観を捨てればどんな仕事もうまくいきそうなのであまりこだわらずにこなせば運気は上昇。新しい交友関係が幸運を呼び込むタイミングでもあるので建前上だけの愛嬌を振りまくお付き合いは避けるようにしましょう。そして第1位ヤギ座。財布に五円玉を入れておくとラッキーなことがありそうな1週間。何気ない世間話に発展のヒントが隠れていそうなので小さなこと一つ一つに気配りを忘れなければさらに運気はアップ。神経質になってイライラしやすい時期ですが対人関係は喧嘩をしても仲直りができる暗示が出ているので諦めないようにしましょう。そしてごめんなさい、来週のワーストは双子座。急に忙しくなるなど時間の束縛が強まりそうな1週間。歓迎しない人との付き合いも多くなり疲れがたまりそう。もろもろあなたの足を引っ張る人も出てきそうなのでこういう時期は早めの帰宅を心がけるようにしましょう。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーウーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。イリアでした。
イリアちゃん早いね、時間の経つのってね。
あっという間でしたね。
あっという間にまたイリアちゃんと1週間会えなくなっちゃうと思うと寂しいね。
寂しいな。
なんか嫌だな。俺はあの人となんかこう会ってね、さよならするのすごい嫌で、
はい、
なるべくたくさんの方と一緒にいたいっていうね、そんな気持ちもございますけれども、
はい、
ここであの皆さんに告知をね、してみたいと思います、
はい。
16日、はい、横浜区、ね、西区公会堂、横浜西区公会堂で、
はい、
なんと、アップボアの、
はい、
お祭りがございます。
はい、そうですね。
6時半開場、はい、7時開演でございますね。
はい、
これたくさんの、アップモアの所属のタレントが出ます。
そうです、そうです。
ゲストも内緒でございますが、ゲストもございます。
はい、はい、
それはぜひ楽しみに。もう一度言います、
はい、
西区公会堂、
はい、
横浜でございますね、
はい、
6時半、会場でございますね、
はい、
7時開演でございます、
はい、
どうぞふるって皆さんお越しをいただきたいと思います、
は
い、
お待ちしてます、
ちなみに当日券は3500円でございます。
はい、まだまだ余裕があります。
まだまだ余裕ございますね、はい、お待ちしております、
はい、
それともう一つ、
はい、
今度は我がダチコちゃんがね、
はい、
とってもかっこいいイベントに、参加をします。
はい、
あのネズミ先輩というね、
はい、
あれどんな歌を歌ったっけ、ネズミ先輩って、
ポポポポポポポポ
ポポポポポポって歌ったのを
ね、ちょっと違う
そのねネズミ先輩がね、
はい、
なんかの歌の世界からね、はい、引退するみたいで、
はい、
そのさよなら先輩というね、
はい、
ライブに我がダチコちゃんが出るわけでございます。
そうです、ネズミと愉快な仲間たちということで、
はい、
6月21日日曜日、
うん、
渋谷デュオというところで、
うん、
ダチコさんがバックバンドとして参加するそうです。
いいね、
こういうなんか
の、
ね、
あのネズミ先輩好きなんだよ俺ね、
いや、
ああいうキャラってなかなかね、そこへダチコが、ね、出るわけですから、
ね、
まあ、ぜひ皆さんね聞きに行ってあげていただきたいと思います、
はい、
まあ、今日もいろんなことがありました、
はい、
ね、本当にあのリカちゃんがね遠足でお休みでございました、
ね、今日寂しかったですね。で
今日ねしばらくに俺も緊張したのはね、うん、 昨日は来たじゃん、はい、弟子の、はい、やっぱ弟子とね、しばらくに会うとね、緊張しちゃうんだよね。
なんで緊張しちゃうんですか。
いや、俺あんまりいい師匠じゃないからね、うん、なんか弟子になんかもう迷惑ばっかりかけて
る
んだよ。
合わせる顔がない的な感じですか。
そうそうそう普通師匠が弟子をちゃんと面倒見て、はい、うちの場合は弟子が師匠を面倒見るっていう、だからあんまりなんかね、緊張しちゃって、はい、今日はよく喋れませんですけど
ね、なんかちょっと雰囲気が違いますね。
それからプレゼントがございますね。
はい、そうです。
はい、じゃあイリアちゃんからプレゼントをご紹介していただきたいと思います、
は
い、
今月のプレゼントは、はい、ラブヘイさんがラブヘイ農園で作ってる大根10本でいいですか。
10本、これは美味しい大根だよ、はい、本当に
10本、うん、と、私からは、私の愛用してた帽子を一つと、うん、あとリカちゃんのリカちゃんグッズ
をプレゼントしたいと思います
ので、はい、はい、こちら、
どしどしね、これどこへ申し込む
か、はい、じゃあ番組へのご意見ご感想も添えて、はい、メッセージを送っていただくと嬉しいです。
どこへ送ればいいですか。
はい、宛先が info@lp-fm.com、 こちらまで。
もう一回言って。
もう一回、はい、もう一回言いますね、はい、info@lp-fm.com、
ここへね、こちらまで番組のねご意見とか、俺ねなんかね一緒に参加する番組やりたいのね。今このコーナーコーナーに分かれてるね、うんうんうん、そうじゃなくてなんかラジオを聞いてる方とね、はい、一緒になんか参加できれば、
そうですよ、ね、
参加してやりたいなと思うので、ね、うんうん、それにはやっぱりご意見とか、はい、そういうものをいただかないといけないわけでございましてね、うんうん、まあ褒めてもらったり、はい、何をつまらないことやってんだとか、もっとちゃんとやれよって、公共の電波を使って何をやってんだってね、うんうんうん、だから何でも結構でございますんで、はい、どしどしご応募していただきたいと思います。もう楽しみですもんね、うん、でこれはね、プレゼントもねまた来月ねいろんなものを考えておりますんで、はい、とりあえずもう大根がまもなく届きますんで、やっぱり旬なね、
はい、旬な無農薬の
有機野菜っていう
ね、はい、すごい美味しいんですよねこれ。
いやまだね、はい、食べてみないから分かんないんだけど。
あ、食べてないんですか。
まだ食べてないのよ。でもねすごくいい大根が取れると思うんですね、はい、でラブヘイ農園の大根だから、はい、ラブコン、
ラブコン、
ラブコンをね、うん、皆さんにプレゼントしたいと思います。
ラブコン、ラブコン。
イリアちゃん帽子たくさん持ってるんだってね。
はい。
ね、
はい、
その中の一番イリアちゃんがかぶってた帽子をプレゼントするわけでございますね。
は
い、
そうです。キャップを夏に向けて。
ね、夏に向けてね、うん、プレゼントしたいと思いますんで。はい。まあそんなわけでいろんなことがございます。嫌なこともたくさんございます。今の日本も本当に日本というか世界中がどっかちょっと間違ってるような時代に我々は生まれまして、はい、そして、ここね、多分。1年か2年で世界情勢が大いに変わってまいりました、はい、だからやっぱり自分の信念をちゃんと持って、はい、みんなで、はい、頑張って、
そうですね、
これからはね本当に大変な時代が来ると思うよそれでもみんなでラジオを聞きながら生き抜いていきたいと思いますんで、
はい、
またお会いしたいと思います。
また来週、
ありがとうございました。
この番組の提供は、ここから新しい音楽伝説が始まるグラムエンターテイメント、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。Yeah.